去年まではここに住職が専従の池田先生が座っておられて、その前で話をさせてもらったんですけれども、今回は私が住職亡くなられたご遺影の前でですねお話しさせていただくことになり、本当に何て言いますか、私が12歳年上なのにですね、こうやってまあ流れてやるという、まあ、不思議なご因縁をいただきました。それではお手元に資料がありますが、その資料を読んで、毎回蓮如上人ご遺志台聞き書きを読んでいますけれども、今年は第45条ですね。で、ご一緒に読ませていただきます。じゃあ一つ、一というところから。はい。一、赤尾の道衆申され候。一日のたしなみには、朝勤めに欠かさじとたしなめ。一月のたしなみには、近きところ、御開山様の御座候ところへ参るべしとたしなむべし。一年のたしなみには、御本寺へ参るべしとたしなむべしとうんぬん。これを遠慮様、きこしめし、お呼ばれ、よく申したると仰せられ候。赤尾の道衆という人はですね、まあ伝記が非常にはっきりしないんですけれども、私は、まあ、細川先生の講義というものの中からそれに基づいて話しているんですけれども、この赤尾の道衆という人はですね、この人はですね、大体赤尾弥一郎といってですね、富山県越中の出身で武士であったというんですね。これは弥一郎といってですね、武士であった。蓮如上人がですね、いつもおそばに仕えていた弟子でですね、蓮如上人御一生記という本の中にはですね、文明7年1475年9月に、まあ、蓮如上人がこの時61歳だったんですけれども、その上人が越前朝倉氏の攻撃を受けてですね、吉崎の本願寺を退去されることになったんですね。結局本願寺が非常に勢力を持ち上げてですね、一向一揆というふうなこともあってですね、非常に漁師の朝倉氏の攻撃を受けたんですね。で、その時に退去されることになった。その時にこういうふうに書いてあるんだそうです。この度はにやかに吉崎をご退去あるべき支度にて、赤尾弥一郎、大谷和上、京門坊、ただ三人を召し串とあるとのことであるという、そういうふうに書いてあるんで、とにかく若い人3人と一緒に蓮如上人、61歳の蓮如上人がですね、吉崎を退去された。そのように蓮如上人の非常にに付き従って、そばにお側に仕えていた人だったんですね。 現在は富山県の東砺波郡の上平町にある大谷派行徳寺がその遺跡であると言われている。私たち高松寺でもですね、その旅行でですね、その行徳寺にお参りいたしました。そして本尊のところにあるその割木の上で、ね、その道衆がですね、御霊のご恩を忘れてはならないと言って寝ている、そういう姿の像を見せてもらったりしてましたけれども、その時にですね、蓮如上人は仏弟子として守るべきその実践をですね、たしなむ心というふうに表されているんですね。たしなめて、たしなむという、たしなめという、たしなめというのは大体どういうことかっていうと、心がける、用心する、そういう意味なんですね。で、蓮如上人自身が非常にこのことをたくさんご一代聞き書きの中で言っておられるんですね。例えばこういう言葉がありますね。蓮如上人自身がですね、こういうふうに言っておられる。行く先向かいばかり見て、足元を見ねば踏みかぶるべきなり。前ばかり見てですね、自分の足元を見れば自分でつまずいて転ぶ。人の上ばかり見て、我が身の上のことをたしなまずば一大事たるべきと仰せられ候。これ191条に添えなんがある。またですね、人は空ごと申さじとたしなむを随分とこそ思え。嘘を言わないというふうに心がけるということは随分なことだっていうんですね。心に偽りあらじとたしなむ人はさのみ多くはなきなり。ただまた良きことはならぬまでも、世間仏法ともに心にかけたしなみたきことなりと云々。248条にこのようにですね、念仏生活の実際においてたしなむべきことを常にご教化されました。弟子の道衆において、今お手元のようにですね、一日のたしなみには、朝勤め、欠かさじとたしなめというふうに、毎日毎日の勤行、月々一回の近在の寺へのお参り、年に一度の本山の参詣を心がけて、おられたというところにですね、この死にしてこの弟子ありと感嘆せざるを得ないものがあります。蓮如上人の、さすがに蓮如上人のお弟子、そういうことを思うと、ね、そこで一日のたしなみ、一日の心がけ、浄土門におけるその勤行の形式を定められたのは、善道大師という人が勤行はこうするんだと言って定められたのが一番始まりなんですね。善道大師 その禅道大師は大体言行をですね、往生来讃という本を書いてですね、その中で大体1日に6回4時間ごとに言行しなさいと言っておられたんですね。ところがですね、それをまたこの蓮如上人、この道宗の先生の蓮如上人はですね、これを2回にしてですね、正真偈や和讃を挙げて言行しなさいと、さっきここで挙げられました、そういう言行しなさいというふうに変えられたんです。それはまあ私たちこの在家そういう人たちのためにですね、だいたいその本山そういう自分のところでもだいたい朝晩の2回に私たちができることを言行に変えられたんですね。そこでこの言行の心、言行というのは何のためにするのか、言行の心というのは何だろうかということですね。これは2つあるんですね。1つは自分のため、自分の往生浄土のためなんですね。自分の生活が仏法で貫かれるそのため、それは自分のため、自分のために言行する。それはどういうことかっていうと、御音読を感謝する、弥陀の御音にを感謝する、本当に、そして感謝するとともに自分のことを懺悔する、本当に御音読を忘れて申し訳ないことでありますと言って懺悔する、この感謝と懺悔ですね、御音読に対する感謝と懺悔、それが言行の目的なんですね。で、2つは他のため、他の人のため、それは願わくばまた仏法を聞かない人のためにですね、この言行することによってどうかその聞かない人にもが聞いてくれるように、そしてですね、また遠く松代の人たちに仏法が届いていくようにという、他の人のために仏法が届くように、そのために言行をするんだと、まだ仏法を聞かない人のために仏法が届くように言行するんだ、言行するんだと、こういうふうに禅道大師は言われているんですね。まあ私はですね、この光照寺がですね、のことを考えるんですね。皆既住職の池田隆夫先生のことに触れたいと思います。先住の池田先生は初めに社長として会社を経営しておられました。しかし祝禅の熱いお方で教えに出会って、浄土真宗誠によって救われ、光照寺を起こされました。それが48歳の時で、29年前のことですね。愚庵楽経、それに光照寺の歩みにそう書いてある。で、それはですね、私が思いますのに命がけの決心であった。 そのための努力と勉強は半端なものではなかった。権行にしても大谷派の節があって先生について学習され、教義についても専修学院で学び、光明壇に入って学び、お寺で門法会をいくつも開いてやり続けられました。それは第一には自分自身のため、第二には他の人々のためでありました。その他の人々の最も近い人はご家族の皆さんです。それで奥様は棒守として得度され、続いて長女、三男、次男と得度され、長男も法名を受け仏弟子を名乗られています。ご一家で門法、権行、念仏をしておられます。伊方先生は申しておられました、光照寺を末代までも存続させたいと。これは禅道の末代までも潤さんという願いと同じです。幸いにも二代目住職池田幸三郎氏が誕生されました。私どもにとってこんな嬉しいことはありません。先住の志を引き継いで門法会を継続されています。私どもは光照寺にお参りする人が一人でも増加することを念じ、このお寺で一日一日の権行が継続して営まれることを願っているものであります。まあこれは私の感想ですね。次に一月のたしなみ、そこは近きところの御開山様の御座候のところへ参るべしとたしなみ。蓮如上人の時代には宗祖上人の護衛を移すことはなかなか許されなかった。したがって護衛を拝むことができる寺はたくさんはなかったようであります。それゆえに相当遠距離までもお参りしなければ上人の御前にお礼をすることはできなかった。おそらく上人のご命日の折などは同宗は遠路を厭わず毎月御開山の御座候のところへお参りしたのでありましょう。毎日毎日のお勤め、多分自宅であったろうが月に一回はお寺にお参りをする、そしてよきしよき友と語り合い、三段し共に励まし教えられる日を持つこと、これがまた大切な求道の心得であります。人はどんなに自分では精進しているつもりでも孤立していると、いつしか小さな殻の中に入ってしまいます。喜びも惨断も人間の経験として経験されるとき、ついマンネリ化になってしまいます。勝手の日には心から念仏を喜んでいた人も、講習会や絵座に何度も、出ないでいると必ずぼやけた状態に陥ります。しかし、みんなのところに出て、よきしよきともの三段に接し、喜びの声に触れると、再び生き生きとした表情になってきます。だから私たちにおいては、毎月一回、どこかの絵座に出ること、これをたしなみと、これがたしなみとならねばなりません。 そしていつも念仏を喜ぶ人とならねば申し訳ないことであります。まあ、こういうのが一月のたしなみ。一月に一回は文法会に出るという、そういうことが大事なんですね。そして一年のたしなみ。一年のたしなみは、ご本寺へ参るべしとたしなみ。ご本寺とはご本山のことですね。本山へ参るべしとたしなみ。その菩薩黄金という言葉があるんですね。菩薩というのは仏法を喜ぶ人を菩薩という。それは黄金。黄金というのは自分がこの身を抱えて阿弥陀仏に、これ権というのはまみえるということなんです。三金交代の金という字なんですね。だから阿弥陀仏にまみえる。そして黄金下というのがあるんですね。黄金下、逃亡下とも言いますけど、黄金下という大室寿経の下巻にあるんですね。それはどういうことかというと、逃亡諸仏国、逃亡つまりあらゆるところから仏法を喜ぶ人たちが阿弥陀仏の国へ応援して、そこで阿弥陀仏の説法を聞いて喜んで帰ってくるということが大室寿経の下巻の始めに、下巻の初めの方にありますけれども、結局そしてそこ行ってどうしたかというと、その阿弥陀仏の説法を聞いてですね、そしてまた自分の国へ帰ってきて、何というかというと、おのが国も異なることなけん、本山と同じようにこの自分の国も異なることなけん、そのような国にしたいという願いを持って帰ってくるという、そういうことが大無量寿経の下巻にありますね。私たちはそういうところを持っているということが大事なんですね。実際このさっき の資料を見ますとですね、ご次会、今度のご次会ではですね、本山定山のご案内が組まれています。それで実際みんなで話し合ってですね、今日その具体的な話があると思いますけれども、その話し合ってですね、みんなで本当に本山へお参りしたい、そういうふうに思います。それを遠慮様聞こしめしてよく申したると言われた。遠慮というのは実女の子供でですね、その蓮如上人のお孫さんにあたるんですね。32歳の時に亡くなるんですね。 でこれは五分章おふみですね。五丁あるおふみ、おふみを編集した方なんです。おふみの編集に携わった方なんですね。まあ、このおふみができて、そしてその時に亡くなったそうですね。おふみの編集、五分章の編集をされた方、それがですね、よく申したると言われたんですね。でそれはですね、実際蓮如上人五条上蓮蓮聞き書きという本があるんだそうですけれども、それによると道宗は1年に1回じゃなくて2度も3度も上洛しているとのことであります。誠に自らのたしなみを実行する力のあった人なんですね。遠慮が道宗の言葉を聞いてよく申したと褒められたのはですね、単に言葉だけ褒められたのではないんですね。それはその言葉の通りを実行した道宗は言行一致の人だった。道宗は言ってることと行いが一致しただった。そこを非常に褒められたんですね。言行一致、そういうことを褒められた、ね、本当に道宗という人は頼りになる人だったんですね。蓮如上人の中にですね、世間にて慈悲しかるべきは良き人なりとも頼りにもならんなり、たとえ片目つぶれ腰を引き候ようなるものなりとも信心あらん人は頼もしく思うべきなりという言葉がありますけれども、道宗という人は本当に頼もしい人だったのね。最後にですね、私のこと、この私のことを話して終わりたいと思いますけれども、私はですね、40歳半ば頃に細川先生から一枚のハガキをもらいました。そのハガキはこのように書いてあったんです。君の家庭が成就することが何事よりは大事である。何事よりは大事である。こういうハガキをいただいたんですね。以来この言葉を忘れられない言葉なんですね。その頃私はですね、家には小学校高学年の娘が2人と妻との4人暮らしでした。その中で途切れ途切れながら勤行していました。それはですね、こういう5年10年文法する人が朝晩の勤行を怠るようでは言語道断であると夜行先生がおっしゃっていたからですね。その二人の娘たちも結婚し子供ができ、もう孫もですね、私にとって30歳近くなって、私は今89歳であります。妻との二人暮らしではあるが、長女たちと同居している。だいたい妻と2人で朝晩昇進下をあげ、細川先生の本をその後で読んでいます。 たまに娘たちと一緒に勤行することもある。家族で勤行をする、これが私どもの課題だと思います。89歳の私たち、私の周りには娘たちの家族や老いや名やそういう親族とか知り合いの家庭があってですね、そこに子供たちもおるんですね。今度は亡くなった先生の代わりに私がですね、その人たちに向かって今度は先生に代わってですね、今度は私の番なんですね。あなたの家庭が念仏の家庭として成就することが何事よりは大切であると言ってあげる場になってきたんですね。本当にそういう場が巡り合わせてきた。この間ですね、私の名たちが私のふるさとのところ島根県に新しい家を建って住んだんですね。私はその人にお祝いを送ってですね、そして名号も一緒に送ってあげたんです。そしたらその人はですね、名が名号は家に飾ったと。それで子供2人は長門の少年連生会に出したいと思っていると、自分も子供の頃出席して楽しかったからと丁寧な手紙が来ました。それで本当に嬉しかった。その時にですね、私の母が96歳で亡くなっているんですけれども、いつも私どもの子供たちにですね、孫たちが行っても連生会に行きなさいよと言っていたことを思い出しました。だって仏法というのはですね、やはり親から子へ、子から孫へと伝わるものだと思います。つまり仏法というのは本当にこの親から子へ、子から孫へと伝わるもので、で皆さんの家庭がですね、念仏の家庭になってくださる、そういうことを思ってですね、そういうことをお願いしたい。私もそういうことを知っている人たちにですね、伝えてですね、そしてまあもう間もなく死にますからですね、それを本当にそれを最後にしてですね、行って死にたいというふうに思っています。どうかなんたどたどしい話で申し訳ありませんでしたけれども、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。